広報柳井2022年12月8日号。12月の声を聞き、慌ただしい今日この頃です。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、マイナンバーカードの申請は12月末までに、2ページ。年末年始の主な業務の休みは12月29日から令和5年1月3日です。3ページ。ピックアップ4ページから5ページ。消費生活センターからのお知らせ。詐欺の被害を防ぐ3つのポイント。6ページから7ページ。姿勢だより8ページから13ページ。健康すくすく14ページから17ページ。町の出来事18ページから19ページ。地域おこし協力隊内村智美隊員コラム19ページ。郷土史コラム休日夜間応急診療所救急医療電話相談水道修理連絡先1月の献血市の人口20ページ白壁ポリスニュース図書館だより編集後期21ページ季節の便り22ページ表紙担当は中原です。4ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2022年12月8日号、ナンバー359、市章、https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。8割方が写真で埋められています。12月1日、柳井賞白壁マラソン大会。初冬の風物詩、柳井賞白壁マラソン大会の様子です。この日は学年別、男女ごとに分かれた3年生から6年生が白壁の街並みを走り抜けました。沿道には保護者や地域住民が駆けつけ、一生懸命走る児童らに大きな声援を送っていました。2ページ、マイナンバーカードの申請は12月末までに。マイナンバーカードの普及促進のため、柳井市マイナンバーカード普及促進給付金を給付しています。マイナンバーカードをまだ作成していない人は、この機会にぜひ申請しましょう。米印、申請は義務ではありません。問い合わせ、マイナンバーカード、マイナポイント関係、市民生活課、電話 22-2111、内線163、マイナンバーカード普及促進給付金関係、政策企画課、電話 22-2111、内線471。マイナンバーのキャラクター、マイナちゃんのイラストが、2つの吹き出し記事とともにそれぞれ掲載されています。どうして12月末までにマイナンバーカードを申請するとお得なの？柳井市マイナンバーカード普及促進給付金2万円の現金給付と、国が行うマイナポイント第2弾最大2万円相当のポイント、合わせて最大4万円分が受け取れるからです。マイナンバーカード普及促進給付金マイナポイント第2弾の手続きの期限は、期限はいずれも令和5年2月28日火曜です。マイナンバーカードの受け取り後、どちらも申請または申し込みが必要です。 マイナンバーカードの申請、受け取りなどに対応。平日時間外臨時窓口、休日臨時窓口を開設します。開設日時、平日時間外臨時窓口、12月15日木曜、12月16日金曜、17時15分から19時。休日臨時窓口、12月17日土曜、8時30分から17時15分。開設場所、市役所1階。臨時窓口でできること。1、マイナンバーカードの申請、受け取り。必要なもの、本人確認書類、顔写真付きの場合1点、なしの場合2点。マイナンバー通知カード、なくても申請は可能。住民基本台帳カード、お持ちの人のみ。米印、受け取りの人はマイナンバーカード交付通知書、はがきが必要。2、柳井市マイナンバーカード普及促進給付金の申請及びマイナポイント第2弾の申し込み。必要なもの、マイナンバーカード、利用者証明用パスワード、数字4桁、登録する口座の通帳またはキャッシュカード。米印、マイナポイント第2弾の申し込みを希望する人はお好きなキャッシュレス決済サービスのカードなども必要。3ページ。年末年始の主な業務の休みは12月29日木曜から令和5年1月3日火曜です。問い合わせ、総務課、電話 22-2111、 内線 432。 ゴミの収集、12月31日土曜はゴミの持ち込みができません。年末年始は通常と収集日、受付時間等が異なる場合があります。定期収集に関する問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、 内線 165-166。 12月28日水曜から1月5日木曜までの期間の業務が表になっています。表を読み上げます。区分、定期収集、可燃ごみ、月曜木曜収集、12月29日木曜通常、1月5日木曜通常。可燃ごみ、火曜金曜収集、12月30日金曜通常。不燃ごみ、瓶乾電池、12月28日水曜通常、1月4日水曜通常。ペットボトル、12月28日水曜通常、12月29日木曜臨時、米印1、1月2日月曜、3日火曜の収集は12月29日木曜に振り替え、1月4日水曜、5日木曜は通常。缶金属類、12月28日水曜通常、米印2、1月2日月曜の収集は12月28日水曜に振り替え、12月29日木曜臨時、米印3、1月3日火曜の収集は12月29日木曜に振り替え、1月4日水曜、5日木曜は通常。古紙、12月28日水曜通常、米印4、1月2日月曜、3日火曜の収集は12月28日水曜に振り替え、1月4日水曜、5日木曜は通常。直接持ち込み、有料、可燃ごみ、清掃センター、可燃性粗大ごみを含む。12月28日水曜は通常、12月29日木曜、30日金曜は時間変更。 8時30分から12時、13時から16時、1月4日水曜、5日木曜は通常、12月29日木曜、30日金曜は特に混雑しますので、粗大ごみの持ち込みはご遠慮ください。問い合わせ、州都環境衛生組合清掃センター、電話22-2270。不燃ごみ、不燃物処理場、不燃性粗大ごみを含む。12月28日水曜、通常。12月29日木曜、30日金曜は時間変更。8時30分から12時、13時から16時。1月4日水曜、5日木曜は通常。12月29日木曜、30日金曜は特に混雑しますので、粗大ごみの持ち込みはご遠慮ください。問い合わせ、不燃物処理場。電話 22-6306。粗大ごみ個別収集、有料予約制。12月28日水曜、通常。1月4日水曜、5日木曜、通常。1月1日日曜から3日火曜、米印丸5。1月2日月曜、1月3日火曜の個別収集は予約時に調整。予約不燃物処理場。電話 22-6306。表を終わります。主な業務一覧。詳しくは問い合わせてください。市役所本庁閉庁時の連絡先、電話 22-2116。 12月27日火曜から1月6日金曜までの期間が表になっています。表を読みます。区分窓口、一般業務出張所連絡所、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ、総務課、電話 22-2111、内線432。戸籍の届け出等、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。出生、死亡などの届け出は、本庁宿直、正面玄関右へ。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線162。水道、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。故障時は市指定水道工事協同組合、電話 090-9505-1140 へ。問い合わせ、水道課、電話 22-2111、内線650。下水道、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ、下水道課、電話 22-2111、内線290。施設等、サンビーム屋内、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。問い合わせ、電話 22-0111。 アクティブ屋内、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。問い合わせ、電話 24-0081。 文化福祉会館、12月30日金曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ、中央公民館、電話 22-0680。 柳内市民活動センター、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ、電話 25-3535。バタフライアリーナ、12月30日金曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ、 電話 23-0830、 ビジコム柳井スタジアム、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。問い合わせ電話 22-1189、 富士坊柳井科学武道館、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。問い合わせ電話 25-3383、 柳井図書館、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。問い合わせ電話 22-0628、 大畑図書館、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。問い合わせ電話 45-2226、 大畑郷土民族資料館及び月照展示館、12月28日水曜から1月5日木曜まで休みです。問い合わせ障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、 内線331。町並み資料館、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。1月4日水曜開館です。1月5日木曜は休みです。問い合わせ障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、 内線331。白壁学友館、12月27日火曜休みです。12月28日水曜開館、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、 内線331。白壁ふれあい広場、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ柳井市観光協会、電話 23-3655。 柳井西蔵、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ電話 23-2490。 アデリー星パーク、アクアヒル柳井、アデリー星パーク多目的広場、いずれも29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ電話 24-0025。 山口フラワーランド、12月27日火曜から1月1日日曜まで休みです。問い合わせ電話 24-1187。 大畑観光センター、1月1日日曜から1月5日木曜まで休みです。12月31日土曜、1月6日金曜は店舗により休業日、営業時間が異なります。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ大畑産業振興協会、電話 45-2414。 ふれあいどころ437、12月31日土曜から1月5日木曜まで休みです。問い合わせ電話 28-5437。 大畑総合センター、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ電話 45-3211。 表終わります。4ページピックアップ、5ページまで。福祉や生活での困りごと相談はお気軽に。皆さんの区域を担当する民生委員、児童委員です。任期12月1日から令和7年11月30日の3年間、 問い合わせ社会福祉課電話 22-2111 内線184。表になっています。委員名、担当地区の順に読み上げます。委員が選考中の地区もあります。主任児童委員は主に児童福祉を担当。富田光文、白方東1、東2、大石睦美、白方西、白方西上、白方西下、白方西2、竹内恒子、金風、金風団地、江ノ浦東、江ノ浦西、藤川智子、野地、三口、宮野、木村理恵、宮本東、宮本西、中村和恵、大谷、永見夏恵、大谷東、岡原久子、片野東、片野西、千歳、石田隆、東後路、西後路、上田、中村弘子、尾上、中村和田、中村弘子、尾上、和田、サントピア、水野はじめ、中心、広瀬、一丁田団地、松岡貞子、北町、生田正広、下バサラ、重政精神、中バサラ、迫田、宗の森と、国清、重岡勝、石井上バサラ、田草信之、黒杭、与田畑、田中光恵、東土手、北中外作、南中外作、宮田正夫、新一三、新一中、新一六。委員選考中、新天地、天神二、山根、熊谷、鏡太郎、山根西、天神北、梅本由里子、天神南、北浜、宮重秀子、土手、須崎、愛宕、亀岡、久保、福田美幸、姫田、今市、魚町、山近俊二、新町、金谷、坂本昭夫、南浜、東大都市、中大都市、瑞穂、グランシエロ、柳井駅南、上田千恵子、西大都市、柳町、スイートレジデンス、柳井駅前、国広豊子、中野、古市、江藤町子、東日の上、西日の上、コープ柳井、サントノーレ柳井中央、砂関増江、中塚、美濃越東、美濃越南、ビークス柳井、駅南、高藤高尾、東向こう寺、岩見康子、筒穂石、西筒穂石、朝日光子、瀬戸川、増岡由美子、西向こう寺、グランビュー南町、吉崎勲、柳井地区全域、主任児童院、中原由美、柳井地区全域、主任児童院、南波純子、柳井地区全域、主任児童院、高井俊恵、水無し、高野巣、境原、大福原、小福、的場、牧田智恵、尾崎原、北中院、宮の下、大里、中院、増村幸子、大原、北小国、森本博之、若杉、上若杉、東割石、割石、西郷美智子、大谷、小国、宮ヶ島、東宮ヶ島、平和台、松村幸男、梶谷原、宮ヶ原、南、坂川、岡村、松中幸子、仁道、川谷、諏訪、早井原、丸子、 太田よし子、ひずみ地区全域、主任児童員、松重美穂、ひずみ地区全域、主任児童員、大本佳代子、長野木部、井上忠、錦北畑、中岡栄、宗金、中村、藤の木、小林、中原直美、奥畑、門前、泉、宮ヶ原、勝本住人、朝日、久賀寺、木村義雄、丸山、松山、塩田寺、藤の木、杉原、長尾和彦、上大野口、中大野口、下大野口、藤の木、和田純子、上竹常、下竹常、大迫、谷山博美、伊勝地区全域、主任児童員、角田敦子、伊勝地区全域、主任児童員、北村克彦、佐保、中村、日野口、新生、山野口、月出北、木村昭夫、安行、大倉、沖原、月山、桜、吉岡恵子、中沖原、下沖原、原殿真由美、宝泉、篠原、若葉、森田達夫、宮下東、宮下西、宮下東、宮下東、宮下東、宮下東、宮下東、下富能、中富能、東富能、深田、竹内修造、月出東、月出西、山本文夫、下大蔵北、下大蔵中、下大蔵南、上大蔵、上富能、委員選考中、林東、林西、水越、上がり屋敷、浜、緑、紅葉、池住達夫、苗代寺、上苗代寺、浜の内、江南、幸ヶ丘、杉村千恵美、新庄地区全域、主任児童員、大井恵子、新庄地区全域、主任児童員、藤井美佐子、中村、川添、平田、坂野木、小田健一、蓮大寺、西山、小林、山本義恵、院内、中郷、今出、小平尾、宝石台、平尾、高尾秀明、保証寺、堀、坂本、小原、村岡太陽、与田地区全域、主任児童員、委員選考中、与田地区全域、主任児童員、貞康涼子、岩政、向田、病院、近永上、近永下、太鼓庵、井上初代、改作前、改作後ろ、八幡、小野下前、小野下後ろ、委員選考中、福井、山近、郷中、原、小野上、岡郷地、委員選考中、空上、空下、中郷、浜前、浜後ろ、黒島上、黒島下、和田石、中島真由美、神出、前瀬越、後ろ瀬越、くすのき、岡原明、小木の上、小木の中、小木の下、大木の、小浜匠、揚浜、緑、東高須、西高須。
5ページ、担当は水戸です。8ページまで。村瀬久美子、東田風呂木、西田風呂木、高須住宅、田中和美、朝日が丘、宮地明子、伊保の松竹全域、主任児童員、大原美幸、伊保の松竹全域、 主任児童委員、委員選考中、愛の裏上、愛の裏中、愛の裏下、池の裏、大空千恵子、国清、宇住、中村造さん、コスタ、水戸純子、竹の浦、松浦、西、和田、郷中上、郷中下、佐々木幸子、青木、吉毛、畑、東、森田のり子、厚木地区全域、主任児童委員、酒井幸信、麻生、内浜、縄手、石仏、中浜、川内、大江、長谷川実、浦中手、中手、石原佐保、上久保、下久保、江の尻、鳩、委員選考中、松葉川、伊庭、田村理代子、鶴保、滝山絹代、殿端、東本谷、中筋、西本谷、川崎良子、東浜、西浜、宮花団地、宮花南、中原貢、東瀬戸、東瀬戸住宅、重原真由美、東鹿見、南鹿見、中鹿見、勝本史郎、櫛の下、西鹿見、櫛、中本照子、西畑、坂川、大久保、広田睦江、住吉北、住吉南、天神東、天神西、国田義行、本町東、上原東、西上原、上本信夫、本町中、本町西、本町団地、中原豊、天皇、東村、恵比寿町、原前、小旅、遠崎本町、西原光春、西里、宮の下、杉の木、村重敏子、大畑地区全域、主任児童委員、須内美穂、大畑地区全域、主任児童委員、表を終わります。サンビーム屋内、自主文化事業、スタインウェイを引く会、入場無料、申し込み不要、幼児から大人までのピアノ演奏会です。世界最高峰のピアノの一つと言われるスタインウェイ。その音色とホールの響きを体感してください。日時12月18日日曜、一部、園児から小学生、会場9時30分、開演10時、終演12時、二部、中学生から一般、会場13時、開演13時30分、終演15時30分、場所問い合わせ、サンビーム屋内、電話 22-0111、スタインウェイを演奏している様子の写真が添えられています。第32回サザン瀬戸音楽祭、郷土芸能邦楽の部、入場無料、申し込み不要。音楽に親しむ柳井市、周防大島町、上関町及び平尾町の個人、団体が日頃の練習の成果を披露します。日時、令和5年1月15日日曜、会場13時、開演13時30分。内容、箏曲、民謡、尺八、和太鼓、大正ごと、フラダンスなど、場所、問い合わせ、サンビーム屋内、電話 22-0111、演奏している様子の写真が添えられています。令和4年度、柳井市、人権尊重推進作品、優秀賞受賞者、継承略。ポスター、今後22ページに掲載。大畑小学校4年西村真央、柳井小学校5年中原彩香、柳井小学校5年古川伊吹、大畑小学校6年川辺美代、竜頭小学校6年 松岡恵馬、大畑小学校6年、中本優和、柳井中学校3年、清家智子。作文、龍北小学校6年、国本光、大畑中学校2年、灰岡鈴奈。兵庫、龍東小学校1年、山本優奈、龍東小学校5年、長尾一斗、龍北小学校3年、大原幸太郎、与田小学校6年、正田隼人、大畑中学校1年、中本彩芽、柳井学園高等学校1年、弘中とは。米印、兵庫の部の受賞作品は今月号から毎月本誌に掲載予定です。問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、 内線 331。 6ページ、消費生活センターからのお知らせ。7ページまで、詐欺の被害を防ぐ3つのポイント。こんな手口が流行しています。突然電話で、あなたの老人ホーム入居権を譲ってほしいと持ちかけられることがあります。その後、入居権、入所枠を譲ることに同意してもしなくても次々と電話がかかってきて、入居権を譲ったら名義貸しで犯罪になり、あなたの家に警察が行く。一旦費用を払えば問題ない、後で全額戻ってくるのでとりあえず入金するようになどと言われます。お金を払えば警察に捕まらない、払ったお金は戻ってくるなどの詐欺グループの嘘を信用し、数十万円から数千万円を騙し取られる被害が発生しています。高額な詐欺被害が多発しています。驚いた顔のイラストが添えられています。電話から始まる詐欺被害、他にもこんな手口があります。上で挙げたのは振り込め詐欺の一種で、約10年前に日本中で被害が多発した劇場型詐欺と呼ばれる手口です。この手口の特徴は、1、複数の登場人物が家族、会社の人、観光庁の職員、警察官や弁護士などを名乗って次々に電話をかけ、2、ドラマや映画のような筋書きに沿って詐欺を行う手口で、3、主に高齢者がターゲットになっていると考えられています。上に挙げた入居権名目の詐欺の他にも次のような被害が出ています。こんな事例も。事例1、息子を名乗る相手から電話がかかってきて、会社のお金を使い込んだ、交際している不倫相手の女性を妊娠させたのでお金が必要などと言ってお金を騙し取ろうとします。事例に、防犯協会などを名乗る相手から、あなたの個人情報があちこちに漏れているなどと電話がかかり、個人情報を消すためには費用が必要、登録をやめるというなら裁判を起こす、嫌ならお金を支払うようになどと言ってお金を騙し取ろうとします。7ページ、その他注意が必要な最近の詐欺の手口。事例3、スマホ、携帯電話に宅配便の不在連絡を装うショートメール、SMS が届くことがあります。メール内のリンクをタップすると、スマホの中に不正なアプリを入れる手続きが始まり、最悪の場合はスマホを乗っ取られてしまいます。その結果、あなたのスマホが詐欺メールの発信に使われたり、クレジットカードの情報を盗まれたりすることも。最近は国税庁を名乗る詐欺メールも流行しています。事例4、あなたは高額賞金に当選しましたというメールが突然届くことがあります。 その後、お金を受け取るための手続き費用を支払ってほしいなどの名目でお金を騙し取る詐欺も流行しています。〇〇急便よりお荷物のお届けに上がりましたが、宛先不明のため持ち帰りました。 https://ここを触ると危険です。リンクをタップするとスマホを乗っ取られることも。左の事例3参照。スマホのイラストが添えられています。高齢者×電子マネーは危険。振り込め詐欺では宅配便でお金を送らせる、出し子にお金を取りに行かせるなどの手段がよく用いられます。最近はそれらに加えてコンビニエンスストアなどで購入できる電子マネーでお金を支払わせる方法が流行しています。特に高齢者の人で電子マネーで支払うよう指示されたという場合、詐欺の可能性がありますので、ご家族や警察などに相談してください。詐欺被害を防ぐための3つのポイント。 1. できるだけ電話に出ない。メールに触らない工夫を。留守番電話機能や自動通話録音装置を活用すると詐欺被害に遭いにくくなります。最近の詐欺メールは一見して偽物とわからないような巧妙なものが増えています。有名企業や官公庁を名乗るメールが届いた場合は、その会社や官公庁を自分で調べ、メールの内容について確認しましょう。2. 便利な機能や機械を活用する。留守番電話機能や自動通話録音装置を活用しましょう。詐欺メール対策にはウイルス対策ソフトやアプリなども一定の効果があります。 3. 家族、親族、警察などに相談する。家族や警察に相談した人は被害に遭いにくくなります。電話やメールでお金を払うようにと言われたら、身近な人に相談してください。相談窓口のご案内。詐欺に関する相談は警察で受け付けているほか、市の消費生活センターでも受け付けています。柳井地区広域消費生活センター、市役所3階商工観光課内、電話 22-2125 直通、ファックス 23-7474、 相談受付平日8時30分から17時、祝日年末年始を除く。窓口の係の人のイラストが添えられています。8ページ。
広報やない、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる町やない、2022年12月8日号、ナンバー359、市章 https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。8割方が写真で埋められています。12月1日柳井賞白壁マラソン大会、初冬の風物詩柳井賞白壁マラソン大会の様子です。この日は学年別、男女ごとに分かれた3年生から6年生が白壁の街並みを走り抜けました。沿道には保護者や地域住民が駆けつけ、一生懸命走る児童らに大きな声援を送っていました。2ページ。マイナンバーカードの申請は12月末までに。マイナンバーカードの普及促進のため、柳井市マイナンバーカード 普及促進給付金を給付しています。マイナンバーカードをまだ作成していない人はこの機会にぜひ申請しましょう。米印、申請は義務ではありません。問い合わせ、マイナンバーカード、マイナポイント関係、市民生活課、電話 22-2111 内線163、マイナンバーカード普及促進給付金関係政策企画課、電話 22-2111 内線471。マイナンバーのキャラクター、マイナちゃんのイラストが2つの吹き出し記事とともにそれぞれ掲載されています。どうして12月末までにマイナンバーカードを申請するとお得なの？柳井市マイナンバーカード普及促進給付金2万円の現金給付と、国が行うマイナポイント第2弾最大2万円相当のポイント、合わせて最大4万円分が受け取れるからです。マイナンバーカード普及促進給付金マイナポイント第2弾の手続きの期限は、期限はいずれも令和5年2月28日火曜です。マイナンバーカードの受け取り後、どちらも申請または申し込みが必要です。マイナンバーカードの申請受け取りなどに対応、平日時間外臨時窓口、休日臨時窓口を開設します。開設日時、平日時間外臨時窓口、12月15日木曜、12月16日金曜、17時15分から19時。休日臨時窓口、12月17日土曜、8時30分から17時15分。開設場所、市役所1階。臨時窓口でできること。1、マイナンバーカードの申請、受け取り。必要なもの、本人確認書類、顔写真付きの場合1点、なしの場合2点。マイナンバー通知カード、なくても申請は可能。住民基本台帳カード、お持ちの人のみ。米印、受け取りの人はマイナンバーカード交付通知書、はがきが必要。2、柳井市マイナンバーカード普及促進給付金の申請およびマイナポイント第2弾の申し込み。必要なもの、マイナンバーカード、利用者証明用パスワード、数字4桁、登録する口座の通帳またはキャッシュカード。米印、マイナポイント第2弾の申し込みを希望する人はお好きなキャッシュレス決済サービスのカードなども必要。3ページ。年末年始の主な業務の休みは、12月29日木曜から令和5年1月3日火曜です。問い合わせ、総務課、電話 22-2111 内線432。ゴミの収集、12月31日土曜は、ゴミの持ち込みができません。年末年始は通常と収集日、受付時間等が異なる場合があります。定期収集に関する問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111 内線165-166。12月28日水曜から1月5日木曜までの期間の業務が表になっています。表を読み上げます。区分、定期収集、可燃ごみ、月曜木曜収集、12月29日木曜通常、1月5日木曜通常。可燃ごみ、火曜金曜収集、12月30日金曜通常。不燃ごみ、瓶、乾電池、 12月28日水曜通常、1月4日水曜通常、ペットボトル12月28日水曜通常、12月29日木曜臨時、米印丸1、1月2日月曜、3日火曜の収集は12月29日木曜に振り替え、1月4日水曜、5日木曜は通常。缶金属類、12月28日水曜通常、米印丸2、1月2日月曜の収集は12月28日水曜に振り替え、12月29日木曜臨時、米印丸3、1月3日火曜の収集は12月29日木曜に振り替え、1月4日水曜、5日木曜は通常。古紙、12月28日水曜通常、米印丸4、1月2日月曜、3日火曜の収集は12月28日水曜に振り替え、1月4日水曜、5日木曜は通常。直接持ち込み、有料、可燃ごみ、清掃センター、可燃性粗大ごみを含む、12月28日水曜は通常、12月29日木曜、30日金曜は時間変更、8時30分から12時、13時から16時、1月4日水曜、5日木曜は通常、12月29日木曜、30日金曜は特に混雑しますので、粗大ごみの持ち込みはご遠慮ください。問い合わせ、州都環境衛生組合清掃センター、電話 22-2270。 不燃ごみ、不燃物処理場、不燃性粗大ごみを含む、12月28日水曜通常、12月29日木曜、30日金曜は時間変更、8時30分から12時、13時から16時、1月4日水曜、5日木曜は通常、12月29日木曜、30日金曜は特に混雑しますので、粗大ごみの持ち込みはご遠慮ください。問い合わせ、不燃物処理場、電話 22-6306。 粗大ごみ個別収集、有料予約制、12月28日水曜通常、1月4日水曜、5日木曜通常、1月1日日曜から3日火曜、米印丸5、1月2日月曜、1月3日火曜の個別収集は予約時に調整。予約不燃物処理場、電話 22-6306。 表を終わります。主な業務一覧、詳しくは問い合わせてください。市役所本庁平庁時の連絡先、電話 22-2116。12月27日火曜から1月6日金曜までの期間が表になっています。表を読みます。区分窓口、一般業務出張所連絡所、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ、総務課、電話 22-2111、 内線432。戸籍の届け出等、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。出生、死亡などの届け出は本庁宿直正面玄関右へ。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、 内線162。水道、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。故障時は 市指定水道工事協同組合、電話090-9505-1140へ、問い合わせ水道課、電話22-2111、内線650、下水道12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ下水道課、電話22-2111、内線290。施設等、サンビーム屋内、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。問い合わせ電話22-0111。アクティブ屋内、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。問い合わせ電話 24-0081。 文化福祉会館、12月30日金曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ中央公民館、電話 22-0680。 柳内市民活動センター、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ電話 25-3535。 バタフライアリーナ、12月30日金曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ電話 23-0830。 ビジコム柳内スタジアム、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。問い合わせ電話 22-1189。 富士坊柳内科学武道館、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。問い合わせ電話 25-3383。 柳内図書館、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。問い合わせ電話 22-0628。 大畑図書館、12月28日水曜から1月4日水曜まで休みです。問い合わせ電話 45-2226。 大畑郷土民族資料館及び月照展示館、12月28日水曜から1月5日木曜まで休みです。問い合わせ障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、 内線331。町並み資料館、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。1月4日水曜開館です。1月5日木曜は休みです。問い合わせ障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、 内線331。白壁学友館、12月27日火曜休みです。12月28日水曜開館、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、 内線331。白壁ふれあい広場、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ柳内市観光協会、電話 23-3655。 柳内西蔵、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ電話 23-2490。 アデリー星パーク、アクアヒル柳内、アデリー星パーク多目的広場、いずれも29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ電話 24-0025 山口フラワーランド、12月27日火曜から1月1日日曜まで休みです。問い合わせ電話 24-1187 大畑観光センター、1月1日日曜から1月5日木曜まで休みです。12月31日土曜、1月6日金曜は店舗により休業日、営業時間が異なります。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ大畑産業振興協会、電話 45-2414、 ふれあいどころ437、12月31日土曜から1月5日木曜まで休みです。問い合わせ電話 28-5437、 大畑総合センター、12月29日木曜から1月3日火曜まで休みです。問い合わせ電話 45-3211。 表を終わります。4ページピックアップ、5ページまで。福祉や生活での困りごと相談はお気軽に。皆さんの区域を担当する民生委員児童委員です。任期12月1日から令和7年11月30日の3年間。問い合わせ社会福祉課、電話 22-2111、 内線184。表になっています。委員名、担当地区の順に読み上げます。委員が選考中の地区もあります。主任児童委員は主に児童福祉を担当。富田光文、白方東1、東2、大石睦美、白方西、白方西上、白方西下、白方西2、竹内常子、金風、金風団地、江ノ浦東、江ノ浦西、藤川智子、野地、三口、宮野、木村理恵、宮本東、宮本西、中村和江、大谷、永見夏江、大谷東、岡原久子、片野東、片野西、千歳、石田隆、東後路寺、西後路寺、上田、中村ひろこ、尾上、和田、サントピア、水野はじめ、中心、広瀬、一丁田団地、松岡貞子、北町、生田正弘、下場皿、重政精神、中場皿、迫田、宗の森と、国清、重岡勝、石井上場皿、田草信行、黒食い、与田畑、田中光江、東土手、北中外作、南中外作、宮田正夫、新一三、新一中、新一六。委員選考中、新天地、天神二、山根、熊谷、鏡太郎、山根西、天神北、梅本由里子、天神南、北浜、宮重秀子、土手、須崎、愛宕、亀岡、久保、福田美幸、姫田、今市、魚町、山近俊二、新町、金谷、坂本昭夫、南浜、東大都市、中大都市、水穂、グランシエロ、柳井駅南、上田千恵子、西大都市、柳町、スイートレジデンス、柳井駅前、国広豊子、中野、古市、江藤町子、東日の上、 西日の上、コープ柳内、サントノーレ柳内中央、砂関増江、中塚、美濃越東、美濃越南、ビークス柳内、駅南、高藤高尾、東向こう寺、岩見安子、筒穂石、西筒穂石、朝日光子、瀬戸川、増岡由美子、西向こう寺、グランビュー南町、吉崎勲、柳内地区全域、主任児童院、中原由美、柳内地区全域、主任児童院、難波純子、柳内地区全域、主任児童院、高井敏恵、水無し、鷹の巣、境原、大福原、小福、的場、牧田智恵、尾崎原、北中院、宮の下、大里、中院、増村幸子、大原、北小国、森本博之、若杉、上若杉、東割れ石、割れ石、西郷美智子、大谷、小国、宮ヶ島、東宮ヶ島、平和台、松村幸男、梶谷原、宮ヶ原、南、坂川、岡村、松中幸子、任道、川谷、諏訪、早井原、丸子、太田よし子、ひずみ地区全域、主任児童院、松重美穂、ひずみ地区全域、主任児童院、大本佳代子、長野、木部、井上忠、錦、北畑、中岡栄、宗金、中村、藤の木、小林、中原直美、奥畑、門前、泉、宮ヶ原、勝本住人、朝日、久賀寺、木村義雄、丸山、松山、塩田寺、藤の木、杉原、長尾和彦、上大野口、中大野口、下大野口、藤の木、和田純子、上竹恒、下竹恒、大迫、谷山博美、伊加地地区全域、主任児童院、角田敦子、伊加地地区全域、主任児童院、北村勝彦、佐保、中村、日野口、新生、山の口、月出北、木村昭夫、安行、大倉、沖原、月山、桜、吉岡恵子、中沖原、下沖原、原殿真由美、北沖原、下沖原、原殿真由美、宝泉、篠原、若葉、森田達夫、宮の下東、宮の下西、下富能、中富能、東富能、深田、竹内修造、月出東、月出西、山本文夫、下大津北、下大津中、下大津南、上大津、上富能、委員選考中、林東、林西、水越、上がり屋敷、浜、緑、紅葉、池澄達夫、苗代路、上苗代路、浜の内、江南、幸ヶ丘、杉村智恵美、新庄地区全域、主任児童院、大井恵子、新庄地区全域、主任児童院、藤井美佐子、中村、川添、平田、番の木、小田健一、蓮大寺、西山、小林、山本義恵、院内、中郷、今出、小平尾、宝石台、平尾、高尾秀明、保証寺、 堀、坂本、小原、村岡太陽、与田地区全域、主任児童院、委員選考中、与田地区全域、主任児童院、貞安涼子、岩政、向田、病院、近永上、近永下、太鼓庵、井上初代、改作前、改作後ろ、八幡、小野下前、小野下後ろ、委員選考中、福井、山近、郷中、原、小野上、岡郷地、委員選考中、空上、空下、中郷、浜前、浜後ろ、黒島上、黒島下、和田石、中島真由美、神出、前瀬越、後ろ瀬越、楠の木、岡原明、小木の上、小木の中、小木の下、大木の、小浜匠、揚浜、緑、東高須、西高須。
5ページ、担当は水戸です。8ページまで。村瀬久美子、東田ブロギ、西田ブロギ、高須住宅、田中和美、朝日が丘、宮地明子、伊保の松竹全域、主任児童院、大原美幸、伊保の松竹全域、主任児童院、委員選考中、愛の浦上、愛の浦中、愛の浦下、池の浦、大空千恵子、国清、宇都宮、中村蔵さん、コスタ、水戸純子、竹の浦、松浦、西、和田、郷中上、郷中下、佐々木幸子、青木、吉毛、畑、東、森田のり子、厚木地区全域、主任児童院、酒井幸信、麻生、内浜、縄手、石仏、中浜、川内、大江、長谷川実、浦中手、中手、石原佐保、上久保、下久保、江の尻、鳩、委員選考中、松葉川、伊庭、田村理代子、鶴保、滝山絹代、殿端、東本谷、中筋、西本谷、川崎涼子、東浜、西浜、宮花団地、宮花南、中原貢、東瀬戸、東瀬戸住宅、重原真由美、東鹿見、南鹿見、中鹿見、勝本史郎、串の下、西鹿見、串、中本照子、西畑、坂川、大久保、広田睦恵、住吉北、住吉南、天神東、天神西、国田義行、本町東、上原東、西上原、上本信夫、本町中、本町西、本町団地、中原豊、天皇、東村、恵比寿町、原前、小田部、遠崎本町、西原光春、西里、宮の下、杉の木、村重俊子、大畑地区全域、主任児童院、須内美穂、大畑地区全域、主任児童院、表を終わります。サンビーム屋内、自主文化事業、スタインウェイを引く会、入場無料、申し込み不要、幼児から大人までのピアノ演奏会です。世界最高峰のピアノの一つと言われるスタインウェイ、その音色とホールの響きを体感してください。日時12月18日日曜、一部園児から小学生、会場9時30分、開演10時、終演12時。 2部、中学生から一般、会場13時、開演13時30分、終演15時30分、場所、問い合わせ、サンビーム屋内、電話 22-0111、スタインウェイを演奏している様子の写真が添えられています。第32回サザン瀬戸音楽祭郷土芸能邦楽の部、入場無料、申し込み不要。音楽に親しむ柳井市、周防大島町、上関町及び平尾町の個人、団体が日頃の練習の成果を披露します。日時、令和5年1月15日日曜、会場13時、開演13時30分。内容、箏曲、民謡、尺八、和太鼓、大正ごと、フラダンスなど。場所、問い合わせ、サンビーム屋内、電話 22-0111。演奏をしている様子の写真が添えられています。令和4年度柳井市人権尊重推進作品優秀賞受賞者、継承略。ポスター、今後22ページに掲載。大畑小学校4年西村真央、柳井小学校5年中原彩香、柳井小学校5年古川伊吹、大畑小学校6年河辺美代、竜頭小学校6年松岡恵馬、大畑小学校6年中本優愛、柳井中学校3年清家智子。作文、竜北小学校6年国本光、大畑中学校2年灰岡鈴奈。兵庫、竜頭小学校1年山本優奈、竜頭小学校5年長尾一斗、竜北小学校3年大原幸太郎、与田小学校6年正田隼人、大畑中学校1年中本彩芽、柳井学園高等学校1年弘中とは。米印、兵庫の部の受賞作品は今月号から毎月本誌に掲載予定です。問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、内線331、6ページ、消費生活センターからのお知らせ、7ページまで。詐欺の被害を防ぐ3つのポイント。こんな手口が流行しています。突然、電話で、あなたの老人ホーム入居権を譲ってほしいと持ちかけられることがあります。その後、入居権、入所枠を譲ることに同意してもしなくても、次々と電話がかかってきて、入居権を譲ったら名義貸しで犯罪になり、あなたの家に警察が行く。一旦費用を払えば問題ない。後で全額戻ってくるので、とりあえず入金するように、などと言われます。お金を払えば警察に捕まらない。払ったお金は戻ってくる。などの詐欺グループの嘘を信用し、数十万円から数千万円を騙し取られる被害が発生しています。高額な詐欺被害が多発しています。驚いた顔のイラストが添えられています。電話から始まる詐欺被害、他にもこんな手口があります。上で挙げたのは振り込め詐欺の一種で、約10年前に日本中で被害が多発した劇場型詐欺と呼ばれる手口です。この手口の特徴は、括弧1、複数の登場人物が家族、会社の人、官公庁の職員、警察官や弁護士などを名乗って、次々に電話をかけ、括弧2、ドラマや映画のような筋書きに沿って詐欺を行う手口で、括弧3、主に高齢者がターゲットになっていると考えられています。 上に挙げた入居権名目の詐欺のほかにも次のような被害が出ています。こんな事例も。事例1、息子を名乗る相手から電話がかかってきて、会社のお金を使い込んだ、交際している不倫相手の女性を妊娠させたのでお金が必要などと言ってお金を騙し取ろうとします。事例2、防犯協会などを名乗る相手からあなたの個人情報があちこちに漏れているなどと電話がかかり、個人情報を消すためには費用が必要、登録をやめるというなら裁判を起こす、嫌ならお金を支払うようになどと言ってお金を騙し取ろうとします。7ページ。その他注意が必要な最近の詐欺の手口。事例3、スマホ携帯電話に宅配便の不在連絡を装うショートメール SMS が届くことがあります。メール内のリンクをタップするとスマホの中に不正なアプリを入れる手続きが始まり、最悪の場合はスマホを乗っ取られてしまいます。その結果あなたのスマホが詐欺メールの発信に使われたり、クレジットカードの情報を盗まれたりすることも。最近は国税庁を名乗る詐欺メールも流行しています。事例4、あなたは高額賞金に当選しましたというメールが突然届くことがあります。その後お金を受け取るための手続き費用を支払ってほしいなどの名目でお金を騙し取る詐欺も流行しています。〇〇急便よりお荷物のお届けに上がりましたが、宛先不明のため持ち帰りました。https://ここを触ると危険です。リンクをタップするとスマホを乗っ取られることも。左の事例3、参照。スマホのイラストが添えられています。高齢者×電子マネーは危険。振り込め詐欺では宅配便でお金を送らせる、出し子にお金を取りに行かせるなどの手段がよく用いられます。最近はそれらに加えてコンビニエンスストアなどで購入できる電子マネーでお金を支払わせる方法が流行しています。特に高齢者の人で電子マネーで支払うよう指示されたという場合、詐欺の可能性がありますので、ご家族や警察などに相談してください。詐欺被害を防ぐための3つのポイント。1、できるだけ電話に出ない。メールに触らない工夫を。留守番電話機能や自動通話録音装置を活用すると、詐欺被害に会いにくくなります。最近の詐欺メールは一見して偽物とわからないような巧妙なものが増えています。有名企業や官公庁を名乗るメールが届いた場合は、その会社や官公庁を自分で調べ、メールの内容について確認しましょう。2、便利な機能や機械を活用する。留守番電話機能や自動通話録音装置を活用しましょう。詐欺メール対策にはウイルス対策ソフトやアプリなども一定の効果があります。3、家族、親族、警察などに相談する。家族や警察に相談した人は被害に遭いにくくなります。電話やメールでお金を払うようにと言われたら、身近な人に相談してください。相談窓口のご案内。詐欺に関する相談は警察で受け付けているほか、市の消費生活センターでも受け付けています。柳井地区広域消費生活センター、市役所3階商工観光課内、電話22-2125、直通、ファックス 23-7 7474、相談受付、平日8時30分から17時、祝日年末年始を除く。窓口の係の人のイラストが添えられています。8ページ。